それでは今日の聖書箇所を朗読します。本日は新約聖書人による働き使徒行伝の、7章54節から60終わりまでですね、新約聖書の221ページになります。使徒行伝7章54節から60節までお読みします。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ神の栄光をと神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出し石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけているとステパノは死を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。それではステパノの信仰から学ぶというテーマで中島先生にメッセージを取り付いていただきます。
はい、おはようございます。今日も共に礼拝できることを感謝いたします。はい、今日は、使徒の働きですね。7章54節から、60節まで、今日私たちは、ステパノが殉教していくその場面を見ながら神様からの祝福のメッセージを受けたいと思うんですね。で、今日まず私たちが知るべきことはイエス様のお名前によってイエス様の皆のゆえに殉教をしていく人々がいたという事実なんですね。イエス様のお名前のゆえに迫害を受けなければならないということ、イエス様の皆を信じる信仰のゆえに死んでいかなければならない、そういう人々がいたということなんですよね。で、これは聖書の中だけのお話だけではなくて昔日本においてもそのような人々がたくさんいたということを皆様もよく知っていると思いますね。もう豊臣秀吉、徳川家康時代においてイエス様を信じる者に対する大きな迫害があった。20万人、30万人、そのように言われる人々がイエス様を信じるがゆえに迫害を受けて殺されていかなければならなかったということなんですね。で、このような信じられないことが本当に聖書の中の出来事だけじゃなくて、現実に日本の地においても行われていたんだということ、また今私たちが生きる今この時代の中においてもある国においては今でもイエス様を信じるがゆえに迫害を受けなければならないということが起こっているということなんですね。聖書を持っているということだけで、牢屋に入れられてしまうということが現実としてあるんです。なぜ彼らは命を捨ててまでイエス様を信じなきゃならないのか。もし彼らが私はイエス様を信じる信仰を捨てます、そのように一言言うならば彼らは命を捨てる必要はなかった、それ以上迫害受ける必要はなかったんですね。しかし彼らは自分が苦しみを受けたとしても死ななければならない、命を捨てなければならなかったとしても最後までこの信仰を守り通したということなんです。なぜそんなことができるのか、なぜそこまでしてこの信仰を守らなければならないのか、それは彼らが知っていたからなんです。誠の希望は永遠の世界にこそあるということを彼らは知っていたからなんです。誠の希望は天国にあるんだ。イエス様を最後まで信じならば必ず救われて天国へと導かれるようになるんだ。このことを信じていますから、だから彼らはこの信仰、この希望を持って最後までイエス様を信じるという選択を行い続けるということなんですね。この世の流れに従うことはできない。この世の流れに従うなら彼らは間違いなく助かります。しかし彼らはこの世の中で賢く生きるよりも永遠の世界で賢く生きることを選んだんです。本当に知恵のある人とは どのような人のことを言うでしょう。それはこの世の中でよく過ごすためにどのように生きればよいか、それを知っている人ではない。永遠の世界においてよく過ごすことができるために、今どのように生きなければならないか、永遠の世界に向かって生きるために今どのように生きなければならないか、それを知っている人こそ本当の知恵のある人であるということができます。永遠の世界に向かって生きる人、永遠の世界を見上げて生きる人、永遠の世界は存在するんだと信じて、そのためにどのような行動をしなければならないか、今どのように生きなければならないか、それを知っている人こそ本当に知恵のある人であるということができるでしょう。もう皆さんよく知ってます。もうこの世のものはもう過ぎ去ってしまいます。この世にある良い生活はいつか過ぎ去る、永遠じゃないです。私たちはこの世にあるものをあまりにも求めすぎて生きてはならないです。この世で良い生活をするためにということばかりを考えて生きるなら、私たちは本当に大切なものを見失ってしまうんですね。ステパノはいつも永遠を黙想する人であったんです。この世にあるものを黙想する人ではなかった。この世の成功を黙想するんじゃない、この世の富を黙想するんじゃない、この世にある欲を黙想するんじゃない、永遠の世界、神の国を黙想する人こそステパノであったということなんですね。皆様どうでしょう。日々の生活の中でいつも何を黙想しながら私たちは生きているでしょう。ここにいる私たちがいつもイエス・キリスト様、我らの救い主、我らを永遠の世界と導くことのできるお方を黙想することができますように祈ります。天にある祝福を黙想して生きるんです。永遠の世界を黙想して生きるんです。コロサイ人への手紙3章の1節から2節読んでみますね。コロサイ人への手紙、コロサイ3章の1節から2節です。コロサイの3章1節から2節読んでみますね。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。アメン。この世の国は滅び去ります。どれだけ力のある国であっても、世界を支配することができるようなローマ帝国であったとしても、どれだけ大きな権力や富を持っていたとしても、それら全てはいつか滅び去ってしまいます。いつか必ず過ぎ去ってしまうもの、この世にあるもので、永遠のものは何一つないです。第2ペテロ3章10節から11節読んでみます。第2ペテロ3章10節から11節、3章の10節11節読んでみますね。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。はい、ここを見れば天も地もこの世にある全ては崩れ去ってしまうと記されています。焼き尽くされてしまう、世の終わりの日にはこのようなことが起こるということなんです。だから私たちはどのように生きなければならないのか、もう一度今の11節見れば、清い生き方を求めながら生きなさいということ、敬虔な人であるということを求めなさいということ、この世が生きる人のように生きてはならない、この世の人々が求めるようなものを追い求めながら生きてはならない、いつか滅び去ってしまうものをいつまでも追い求めながら生きるのではない、それは賢い生き方とはならない。しかし神の国は滅びない、神の国は永遠です。神の国は私たちに永遠の喜びを与え、永遠の祝福を与えることができる、それを求めなきゃならない、それを見上げなきゃならない、それを黙想しなきゃならない、そこに希望を置いて私たちは生きなきゃならないんですね。ステパノはそのように生きた人間です。だから迫害の中でも彼は逃げないです。命を捨てなければならなかったとしても信仰は捨てないです。信仰を捨てるなら命を捨てるという、彼はそのような選択です。命を捨てることがあっても、それ以上に価値あるものをすでに私は得ているという彼の信仰告白ですよ。 永遠の世界にこそ本当の希望がある、本当の祝福がある、それを知っている人間であったんです。神様の御言葉は決して私たちを裏切らないということを知っています。神様の御言葉を信頼するのは決して失望することはないということを聖書でも書いてあります。この世のものは私たちを裏切ります。この世のものは私たちを簡単に、前の日まであんなに仲良かったのに次の日には裏切られているということもあるんです。この世の人も私たちにとって完全な存在ではない。あまりにもこの世にある何かを頼るということなら、その人は本当に涙流しながら生きなきゃならないでしょうね。しかし神様の御言葉は絶対に裏切らない。最後まで私たちに対して神の御言葉は真実であるから感謝します。それが主の御言葉であるんです。イエス様を信じれば救われると語られるんですから、その通りに救われる、その御言葉を私たちは信じて良いんです。やがて私たちがこの地上生涯を終えて神の前に立つときに、イエス様を信じる者として私たちは神の前に立つんですけども、そのときに、ああやっぱりあなたは難しいかな、そのようには言わないというんですね。イエス・キリストを信じているんですが、そうすれば必ずその人は永遠の命を得ることができる。この世は裏切っても絶対に神様はあなたを裏切らない。それを信じて、主を信じて、主の御言葉を信じて、これからも天にあるものを見上げて永遠の世界を目想して、そこに希望を置いて生きる皆様でありますようにと心から願うんです。第2番目です。今日の聖書として教えられる大切なことを、何でしょう。それは迫害の中で、迫害のただ中で天を見つめるステパノの姿なんです。彼は迫害を受けているその中で何をするのか、彼は天を見つめると言うんですね。すなわち礼拝するということなんです。主を見上げるというんです。彼は迫害を受けているその中で不平不満を語ることはしないんです。なぜですか。そのように言って失望することはしないんです。神様を信じることに意味がないじゃないか、そのように言うこともないです。信仰を捨ててしまおうと考えることはしないです。彼は迫害を受けているその中でも主を見上げて生きるんです。主を愛するんです。主を主体求めるんです。主だけを仰ぎ見る、これが今日私たちが学ぶステパノの信仰です。私たちの人生にももう様々なことを起こると思うんです。良いことばかりじゃないでしょうね。いや、もう良いことをよりも嫌なことの方が多いかもしれない。難しいことが起こって思い通りにいかないことをたくさんあると思いますね。イエス様信じていても信じていなくても、この世においては困難があるとイエス様は教えたんです。試練があるんです。その中で私たちは今までどのような態度をとっていたのか、その試練の前で突然襲ってくる苦しみの中で私たちはどのような態度をとっていたか。モーセの時代のイスラエルの民を見れば、彼らはどうしたんですか。神様の前で本当に唾を吐くような祈りを何度もした彼らであったということを見ることができるんです。神様の導きによってイスラエルの民は出エジプトをして荒野へと導かれます。その中で彼らは何度も不平不満語るんですね。ある時は水がないと言って不平不満語り、ある時は肉が食べたいと言って不平不満語り、ある時はエジプトにいた方がもっと良い生活をしていたと言って、そんな不信仰な言葉を語り続けた彼なんです。神の御業を体験したにもかかわらずに、神様が私の人生と一緒にいるということを知っているにもかかわらずに、海が二つに分かれる、そんな偉大な奇跡を体験したにもかかわらずに、出エジプトできる、彼らの願いの通りに出エジプトすることができる、その恵みにも預かったにもかかわらずに、彼らは少しばかりの試練に置かれたときに簡単に不平不満を語る、そんな民であったんです。だから彼らは40年間も荒野をさまようなければならないということなんですよね。彼らがあんまりにも不信仰だから、彼らがあんまりにも否定的だから、その40年間神様彼らを荒野で訓練したということなんです。本当ならば 1,2 週間で到着できる道を40年間神様はイスラエルをさまようわせたということなんですね。今日私たちの口から全ての不平不満が消え去りますように祈ります。否定的な言葉、私たちのこの人生の中から不信仰な言葉が全部消え去られていきますように、不平不満が消え去って私たちの口からいつも感謝する言葉が与えられることを祈ります。不信仰な言葉が消え去って信仰的な言葉、否定的な言葉が消え去って私たちの唇からいつも神様を賛美するその声が与えられることを願うんです。どんな状況にあってもさらに主を見上げる信仰者として導かれる、ステパノがそのように生きたんです。彼は迫害のただ中で天を見つめたと言うんです。 その時に何が起こるのか、天が開かれるのが見えたというんですね。そしてそこに神の子イエス・キリストがそのところに立っているのを見ることができたというんです。私たちはいつ天を見ることができるでしょう。いつ私たちはイエス様を見ることができるでしょう。それはあなたがどんな状況にあっても天を見上げるときに天を見ることができる。あなたがイエス・キリストを見上げようと決心したときにイエス・キリストを必ず見ることができるということなんです。どんな状況にあっても、どんな環境に置かれても、その中で主を見上げるときに私たちは主を見ることができる。天を見上げるときに天の窓が開かれている祝福を必ず見ることができるんですね。なぜ私たちはイエス様を見ることできないでしょう。それは私たちが不平不満ばかり語るから、否定的な状況ばかり見るから、その中で不信仰なことばかり考えるから、上を見るんじゃなくて下ばかりを見て生きるから、だから私たちは死を見ることできないんです。死を見上げるんです。主を礼拝することを始めるんです。主を賛美することを始めるんです。そうすればその人は必ず天の窓を開かれ、そこで立っておられるイエス・キリストを見ることができるようになると信じるのでありますね。迫害の中でも主を見上げます。試練の中でも主を賛美します。どんなマイナスな状況に置かれても、その中にも神の計画があると信じて神様を賛美します。そうすればその人の人生とともに主が共におられ、その人は本当に主が共におられるという確信を持って喜びながら生きることができるようになるんだということなんですね。もう一つ見ましょう。第3番目、最後です。今日私たちがもう一つ受けるメッセージ、それは最後まで主の御言葉に従うステパノの姿なんです。最後まで主の御言葉に従うステパノの姿。今日の聖書を見ればステパノこのように語るんですね。7章の使徒の働き7章の59節と60節を読んでいます。59節と60節、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。はい、もうこれは本当にもう驚くべき言葉であると思いますね。迫害を受けている中でステパノはこのように告白するということなんです。主よ、この罪を彼らに背負わせないでください。そのように祈るんですね。自分に石を投げつけてくる人々に対して、自分のことを殴ってくるそのような人々に対して、神様、この悪い奴らを滅ぼしてください、この者たちを復讐してください、そのようには言わない。普通ならばそのように言っても許されるでしょう。なぜならステパノは何も悪いことをしていないんです。ただイエス様のために生きたんです。石投げられるようなことを彼は何もしていないです。イエス様のために、主の栄光のために、主のメッセージのために生きた人間なんです。しかしその結果、人々から石で打たれなきゃならない。自分のことを石で打っているその人々を見ても恨むことができたでしょう。睨みつけることができたでしょう。憎しむ思いを持つことができたでしょう。彼らを呪ってください、神様、そのように祈ることをできたでしょう。しかしステパノはそうしない。彼は何というのか、この罪を彼らに負わせないでくださいという告白をするんですよね。で、この告白はもう皆さんも知っている通り、イエス様が行った告白と同じ告白なんですよね。イエス様もこのように言いました。ルカの23章34節、ルカによる福音書23章34節、ルカの23章34節を読みます。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。はい、イエス様を十字架にかかっているその時に、十字架にかかっているその最中にこの告白をしたということなんです。自分のことを苦しめる人々に対して、自分のことを十字架にかけて殺そうとしているその目の前にいる敵たちに対して、彼らを許してやってください、彼らは何をしているのかわからないのです、そのように祈る。このために聖書でただ一度だけ書いているけれども、イエス様何度も何度もそのように祈ったんじゃないかと想像します。ステパノはイエス様のこの告白に従って、彼も敵を愛する、敵を許す、敵を呪うんじゃなくて、彼らが主によって許されたものとなりますように、こんな彼らも救われたものとなりますように、そのように祈るということなんですよね。イエス様このように教えます。マタイの福音書5章、マタイの福音書5章の43節から47節までを読んでみます。マタイによる福音書5章の43節から47節、 これがイエス様の教えです。マタイの5章43節から47節、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしているのでしょう。異邦人でも同じことをするのではないですか。はい、これがイエス様の教えです。イエス様の教えは、イエス様は敵を愛しなさいということです。迫害する者のために祈りなさいということです。イエス様はあなたの敵を愛しなさいと教える。あなたの敵を愛して、あなたの敵のために祈りなさいと教えるんです。これが信じる者の生き方なんです。信じる者は御言葉に従って生きるんです。信じる者は自分の考えを下ろします。自分のプライドを下ろします。自分が復讐したいその思いを下ろします。主の御言葉であるならば、それが主の御言葉であるなら、それに従って生きなきゃならない。これが私たち信じる者の生き方です。私たちは敵に復讐をしてはならないです。悪に悪を持って報いてはならないです。かえって善を持って報いなさいと聖書で教えます。私たちの感情ではそんなことできないですよね。私たちの感情では今すぐに敵に対して復讐したいです。悪に対してもっと上の悪を持って報いてあげたい。それが私たちの心です。悪者たち苦しむのを見て喜びたいです。これが私たちの持っている感情です。しかしイエス様はそう教えない。敵に対して復讐してはならない。復讐は誰がするというのか、神様がすると言うんですよね。あなたのすることではない、神様がする。あなたがするべきことは復讐することではなくて、悪で報いることではなくて、あなたは悪のために、あ、敵のために祈りなさいと言うんです。敵が飢えているならば食べさせてあげなさいと言うんです。これがイエス様の教えであります。あえて負けるということですよね。あえて敗北するんです。あえて損をするんです。あえて弱くなるんです。これがイエス様を信じる者の生き方です。イエス様がそのように生きたから、イエス様があえて十字架にかかって死んでくださった。イエス様があえて敗北者のようになってくださった。イエス様あえて敵に負けてくださった。本当は勝つことができるんですけど、本当は勝利することができるんですけど、本当は十字架にかかる必要のないお方なんですけど、何の罪もない神の子として生きたお方でありますけども、でもイエス様あえて死んでくださった。あえて敗北した。それをしたときに、イエス様があえて死んだときに全人類の救いが完成したんです。イエス様が苦しみを受けたとき、イエス様が弱くなったとき、イエス様があえて損をしたとき、ここにいる私たち全員が救われるというその道が完成されたということなんです。イエス様お一人が犠牲することとして全人類の人々が救われるという道が開かれていったということ。イエス様の犠牲は偉大な犠牲、イエス様の犠牲は偉大な結果をもたらす犠牲と導かれた。同じようにあなたが負けるとき誰かが生きるようになる。あなたが損をするとき、あなたがイエス様を見上げて本当に聖書の御言葉に従って損をするときに、負けてあげるときに、人々が生き返るようになる。敵のために祈り、敵のために食事を整えてあげるときに、偉大な主の祝福、主の道が開かれるようになると信じるのでありますね。私たちが損したとき、それはただの損で終わらないです。虚しい損して虚しくなってしまった、それで終わらないです。私たちが損したとき、もっと神の祝福を見ることができます。あなたが負けたときに、神様の力、偉大な逆転勝利する御業を見ることができるようになるんですね。イエス様は死んだから復活という栄光が表されたんですね。十字架の死がなければ復活はないです。私たちも本当に御言葉の前で死ぬときに神様の栄光が表されるということなんです。あなたが損すれば周りが生きる。あなたが自我に死ねば家族が生きる。あなたの固くなな心が砕かれるならば、主が持っている偉大な計画が成就されるということなんですね。主はあなたの人生に計画を持っています。しかしそれを邪魔しているのは私たちの自我である。私たちの本当にちっぽけないらないプライドである。私たちの固くな心、それが神様の計画を邪魔していることがたくさんあるということですね。今日それが 打ち砕かれることを祈ります。どんな状況にあっても本当に主が語られる御言葉ならばそれに従うことができる、それこそ勇気のある信仰者ではないかと思うんですね。それができたのがステパノであるということ。私が強ければ主が働くことができる、私が弱くなれば神様働くことができるんですね。今日うちの教会で語ったメッセージがギデオンに対してのメッセージですけど、ギデオンは本当に神様が突然現れて主の勇士よと語るんですね。でも勇士じゃない、全然勇士じゃないです。自分が勇士であるか勇士でないのかそんなことも考えたことのない人間ですよね。彼はミディアン人の手から逃げて自分が生きるために自分でなんか食料を作ってイスラエルを救うためなんて考えたことのないそんな人間なんですよね。しかし神様は彼に現れてこのギデオンに対して勇士よって語るんですね。なんで彼が勇士であるのか、なんで彼が勇士となることができるのか、そんな資格のない人間がなんで勇士となることができるのか聖書に書いてあるんですけど、主が一緒にいるからだ、主が一緒にいるからだって言うんです。ここにいる私たちと一緒に主がおられるならばここにいる私たちも勇士となることができるんです。私は弱いです、私は土の器です、私は何もない欠けだらけの人間でありますけども、この私の中にイエス様信じる信仰があるならば、イエス様の福音があるならば、あなたは輝いた器として主の勇士として用いられる、生きることができるようになるということなんですね。最後の最後まで御言葉に従って自我を砕いて私を殺して主が生きてくださいますように、その生き方をするときに主の栄光がこの教会を通してここにいる皆様として表されると信じます。お祈りしましょう。ハレルヤ、天皇と様、感謝いたします。今日もあなたが与えてくださる祝福の御言葉メッセージを心から感謝いたします。そうです、私たちは土の器、弱い人間、足りなき存在です。神様から勇士をと言われるようなそんな存在ではないです。でも私たちが、でもこのような私たちにイエス様が一緒にいてくださいますから感謝いたします。これからもイエス様を愛してイエス様を信じてイエス様を読み上げてイエス様と共に前に進むことができる我らでありますようにどうぞ導いてください。イエス様の御言葉なら私の思いを砕くことができますように、イエス様のビジョンなら私のビジョンを砕くことができますように、イエス様の御心なら私の心を下ろすことができますように、そのような生き方できますように、敵を愛し敵のために祈り、敵のために食事をあえて整えることができる、あえて敗北するそんな器として導いてください。そうすれば必ず主の栄光が豊かに表される人生として導かれることを信じます。ステパノは死にました。しかしステパノの信仰は今も生きていて私たちに語ってくださるから感謝いたします。すべての栄光を主に捧げイエス様のお名前でお祈り申し上げます。アメン。